翔くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
5月24日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんを紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。町や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。
はい、今日はですね、5月3日にガーデンズ茶屋の茶屋公園で開催のイベント、ファンファンガーデンズ、2025で行った公開収録の模様をお送りしたいと思います。
そうなんですよ、まあ、すごく天気がまず良くてね、
ね、夏日でした。暑かったですね。
ちょうど昼過ぎに我々公開収録しましたけども、ちょっと汗だくになるぐらいの日でしたが、あの日は、1日我々ね、ガーデンズ茶屋にいましたけど、まず最初午前中は子供さんのね、DJ 体験、
DJ 体験ね、 CM 作りしてもらってね、
CM 作りやって、5人の子供さんかな、参加していただいたんですが、どうでしたか、まず最初
ね、
ちょっとこう、
まずね、 DJ の読み原稿を作ってもらうんだけどさ、大丈夫かっていう感じだったよね。
なんかもごもごしてたけど、じゃあ今から本番ですよってマイク向けた瞬間に
ね
声も出て
すごかったね。
もう女の子も男の子もハキハキと
本当に
やっていただいてですね、これ今ちょうど編集してるところで、来月かな、6月に入ってからこのラブ FM さん、我々の番組の方のね中でも、CM として流れますので、ぜひお楽しみというところです。でその後、お昼挟みましてね、その後公開収録させていただきました。イベント自体はね、いろんな音楽の演奏があったりね、子どもさんたち向けのパフォーマンスがあったりしたんですけど、我々今回のこの楽栄子どもマルシェという、いろんなお店とかプラスそのワークショップができるね、
しかもね、子どもが店長とかね、ものづくりやってそれを販売するというね、
を運営されてます、お一人中原さんという、中原コーチって言ってました
ね、
はい、
水泳のコーチでね
コーチで、なぜかこのねマルシェを企画されている方と、で、そこも一緒になって今盛り上げている水引き作家ですよ、私ちょっと胸に今水引きのブローチつけてますけど、
結婚式とかのね、
そうです、
のし袋のこうピッとなって
るやつね、作家の春香さんの、にお話を伺いながら、この楽栄子どもマルシェの、できた経緯とか、かける思いみたいなものを語っていただいておりますの で,
です、ね、
この後しっかりとね、このじゃあお二方ゲストに迎えた公開収録の模様をお聞きいただければと思います。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く、 JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。
ということで、今日もですね、せっかくの番組と同じようなスタイルで進めていきますので、ゲストをお呼びしちゃっていいんですかね。
いたしましょうよ、
先ほどちょっと前振りでも言ったんですけど、今日はここね、ファンファンガーデンズっていうイベントなんですが、周り見てください皆さん、いろいろね、なんですか、作家さんが多いのかな今日はね、なんかアクセサリーだとかいろんな小物雑貨、ね、そういったもの
をあれですよ、子供たちがね作った作品なんかもたくさん販売もされてますよね。
実際ワークショップ体験もできるようなブースもあります、このね建物の中にもね、そういった方が並んでるんですよ、で今日はその楽栄マルシェっていう形でここは今運営されてますけれども、その何ていうんですかね、言い出しっぺ企画者、
そう、誰かがやろうって言ったから今日があるわけですよね、
企てた人、ということで、これお一人ずつ呼んでいいのかな、
そうしましょうよ、
じゃあ中原コーチ、いらっしゃった、
よろしくお願いします。
拍手をお願いします。じゃあもう一方、水引き作家の遥香さん、写真撮ってる、こちら出番ですよ、出番ですよ、じゃあ拍手お願いします。
この2人がいての今日ですからね。
そうなんです
、なかなかね、裏方の話を聞くっていうのはね、イベントに参加するとなかなかないわけですが
です、
今日はちょっと裏方を表に回して、
どんな思いで、今この楽栄マルシェが行われているのかって話をね、
ちょっと聞いてみたいと思います。
よかったらマイクをお手にして、
マイクを1本ずつ持っていただいて、改めましてこんにちは。
こんにちは、
いいですね、じゃあ、さっきから気になってしまってしょうがないんですけど、中原コーチって皆さんが呼ばれている、
そうなんです、僕はですね、楽しく泳ぐと書いて楽栄スイミングの水泳のコーチをしてます、
なるほど、
なんでコーチって言われてます。
水泳のコーチね、
はい、
普段はじゃあそのスイミングスクールで、
はい、
まあ例えば子どもさんだとか、
はい、
もちろん大人もですね、うん、そうかを教えておられるというのが主
要。そうですね、あのパーソナルレッスンって言って、
はいはいはいはい、
あのマンツーマンでやったりとか。
なるほど。
っていうのを、まあ、最初行っていって、はいはいはいはい、で去年の5月から楽英スイミングスクールっていうのを行ってます、う
ん
う
ん、お
はい、
ということで、まあ、楽英マルシェっていうぐらいですから、
うん、そうです、あの楽英は楽しく泳ぐスイミング、はい、うん、でこの楽英子供マルシェは楽しく運営するの A で楽英、
うん、あ運営の A か、はい、
なるほど、あ A が違ってる、
そうなんです、
そういうことなんだね、
はい、
楽英子供マルシェですね、
はい、うん、そうです。
あじゃあもう一方、
はい、
振ってみましょうか、
はい、
はるかさん、
はい、
水引き作家ということで、
は
い、
ね、
これはさっきね作品ちょっと見させていただきましたが、
はい、
ちょっと興味持ってました
よ。そうそうそう、
本当ですか、ありがとうございます。
そう、僕なんか水引き自体は昔から興味があって、あだけどね、うん、ものすごく繊細で、はい、あのアクセサリーとかですね、はい、うん、あのいわゆる祝い事のこうのしに書いたあの貼ってあるイメージもあるけど、
は
い、別の使い方を随分されてるっていいなと思いました ね、 ね、
長野県から90センチの長さの水引きという素材を仕入れまして、
長野県からね、
はい、すべて結んで形にしております、
はい、わすごいな、
は
い、
あれは素材ってそう長いもんなんですね。
長いんですよね、可愛、はい、いキュンキュンというのをコンセプトに、
なるほど、
はい、
これはやっぱり日本の技術になるんですか。
そうなんですけど、まあ、技術と言いますか、うんうん、古来は中国から伝来してきたって言われていて、はい、
でもこの水引きをされてる方、はい、そして水泳をされてる方なんかこのマルシェと全然つながらないんですけど
なんかね、イベント屋さんでもないわけです
よ。そうそうそうそう、
ね、
ちょっとね、
はい、じゃちょっとこう言い出しっぺとしてはコーチの方なんですか。
いや、まあ、水引き作家さんのお手伝いをするということで、うん、僕はマルシェをお手伝いしたんですね。
なるほど。
で、まあ、先ほど言ったみたいに可愛いキュンキュンするっていうテーマで行ってて、
はい、
買われてった方が本当に幸せそうな感じで帰ってる姿を見て、
なるほど、
あこのマルシェっていいなって思ったのと、あと僕、うん、あの子供のスイミングスクールとかも以前あの独立する前に行ってたので、う
ん、はいはい、
子供とこういう幸せになるようなマルシェ、
うん、
合体したらいいんじゃないのかなって思って、僕は楽英子供マルシェでマルシェやらないって言ったんですね。ただはるかさんは違った別の意味を込めて、
友人とお買い物に行ったんです、
はいはいはいはい、
そうしますと
時みたいな
レジ前で小学校2年生の娘ちゃんが、うん、ママお菓子買ってってだだこねてました、うん、友人は至って真面目にお金ってそんなにたくさんあるものじゃないし昨日も買ったけん、
うん、
買われん今日はって言って、
うん、
ちょっと小競り合いが始まったんですね、
はい、まあよく見る光景ではありますね、はい、
まあ微笑ましく見ていたんですけれども、うんうんうんうん、そしたら2年生の子がママ魔法のカード持っとうやんって言ったんです。クレジットカードのことを、
はいはいはいはい、
で
確かに
ママはまたこれ至って真剣に、
うん、
このカードにはお金が入っていないと物は買えないんだよって教えたんですね、レジ前で、
はいはい、
そしたら小学校2年生の娘ちゃん、
うん、
じゃあ銀行行けばいいやん、ATM にカードさせたら出てくれやんお金、
う
ん、まあ、
いやもう子供側の気持ちもよくわかる、うん、
大人ことよう見とるね。
そう、うん、それで最初笑ってたんですけど、
うん、
ふとそっか今はチリンチリンってレジ前で音が鳴ったら物を買って帰れるし、
うんうんうん、
レジ前でスッとカードを通せばカゴごと持って帰れる時代だから、
うん、
パパとママがどんなに一生懸命働いて、
うん、
お金を得たのかっていうのわからずに、うん、生きてるのかな。
確かに
思ったことをきっかけに、
そうか、
なんか、ね、こういうことをやりたい。
お金はこの中から生まれてくるものみたいな、
そう働かないと
は
っていうところから私も作家さんしているので、
はい、
物を作る大変さ、
うん、
お金がないと仕入れられない、
うんうん、
働いてお客様に物を買っていただいた時の喜び、
はいはいはい、
そして お客様の目がキュンキュンする、
うん、
そういうのを味わっていただきながら働くということが学びにならないかということで、
うん、
こう話したところ意気投合してスタートしたのが楽英子どもマルシェなんです。
伝わる、
ありがとうございます。素晴らしいことです
ね。いや素晴らしい、うん、
いや要はねさっきの何十センチかの水引きのものも、
はいはい、
多分運ばれてきた時はそのしか価値がないけど、
はい、
それをしっかりこうね作った上で、うん、お客様の前に並べたらそれが1000円になった2000円になったってなっていくわけです
ね。不思議だよね。
そうか、うん、それをしっかり体験させる感じ取らせるってことが、
はい、
もうこれ素晴らしいですね。
いや本当、
これ街づくりという意味でもすごく
大きな意味がないですか？いや、すごく街づくりだよね。やっぱりこう子供にね、社会の何たるや教える、で、まあ、そのそういう努力厳しさもあと楽しさも ね両方とも教えて、
う
ん、こう教えるとか一緒にやっていくうちにお互いに学んでいくようなね。
それがすごいよね。子供さんたちがすごいのが、うん、やってみようとかやってみたいというのをどんどん形にしていくので、うん、
はいはい、
こちらからこうしてみなよとか、うん、ああした方がいいよっていうのは言わないようにしていて、もう失敗も成功も喜びも悲しみも全部体験していただくために、うん、あの場の提供をしていますので、
なるほど、
ご参加いただいて、うん、ママやパパたちには一歩下がって子供たちにぜひさせてみませんかという。
いや、それは素敵です、
はい、基本的にはじゃあこうやってブース並べてる方、それでまあ手作り、まあ例えば体験ができるということを基本にしながら、それをまあ、ね、作品としても売ってますよというスタイル、はい、そういうことを通してやっぱ、ね、子供さんやっぱ変わったりすると思うんですけど、何か目の前でわって思ったこととかってあったりするんですか？
ありますよ、コーチ喋ります。
だからコーチいかがですか？
いやよく喋るなと思ってずっと喋るんですけど、
いつも
もう本当にね、人見知りのお子さんが、うん、それでもやっぱり物を作ったりするのが好きなお子さんやっぱいらっしゃるんですよね、はい、でも売るってなったら誰かにお話をしたりとか、うん、商品の説明をしたりしないといけない、うん、
はい、
そういうことを繰り返していって、もう今じゃですね、全然人見知りじゃなく、
なるほど、
来てハイタッチしたりとか、コーチーって言ってきてくれたりとか、
そういうこと、
もうどうしたのっていうぐらい変わってありますね。
やっぱこう小さな勇気を出してそれを繰り返してるうちにね、
うん、そうですね、まあ、なんか楽しいこと、自分の作品が売れるってやっぱ楽しいじゃないですか、
はいはい、
それが楽しいことをどんどん続けていくことで変わっていったっていう感じはします。
すごい、
なんかね、まあこうもちろんテレビゲームしたりね、友達と公園で遊んだりするのも楽しいんだと思うけど、またもしかするとそういう楽しみとはなんか違う、
うん、
なんか楽しみ、面白さじゃないけどね、うんうんうん、なんかそういうものを感じたりしてるんじゃないかなって気がしますよね、
うん、だから今の若手はなんかほら、うん、コミュニケーションを取らなきゃダメだっていうのが先に来ちゃうけどさ、
はいはいはい、
コミュニケーションって何か伝えたいことがあってコミュニケーションだから、うんうんうんうん、なんかね、そう売りたいとか、やっぱどういう思いで作ったのかっていうことがあるから、うん、あれ喋れてるっていう、うんうん、多分そういうことになっていくんでしょうね。
そうですね、
うん、
なるほど、
うん、
これいつぐらいから始められてるんですか、その楽栄
子どもマルシェ。2022年の5月に第1回目を行って、年に4回ずつ。
なるほど、そんなにやってるんですか、
はい、で今度5月、あ、今回の5月3日と4日で第14回目を迎えてます。
すごいな、もうコロナ禍でスタートしたってことなんですかね。
コロナ禍
なんか、
そう
ですね、そうじゃないですか、
うんうん、そうですね、最初だから1回目はみんなマスクしてたね。
ああ、はい、本当に、すごい。
これはるかさん、なんか、ね、はい、こういろんな、今日も作家さんとかね、いろんな方いらっしゃるんだけど、はいはい、これは仲間っていうのはこう少しずつこう増えてきたりしてる感じ
ですか？そうですね、一番最初は5組からスタートしたんですね。その5組も、うん、まあ、仲間内といいますか、うん、私たちの考えに共感してくださる仲間でスタートをして、
う
ん、その仲間が、うん、こういうことやってるんだっていう発信をしてくれたりとか、仲間の友達が来てくれて、そのお友達が私もやりたいって言って、仲間に入ってくれたりとか、そういう、
ということね、
一般募集はしておりませんでして。
ということは今ここ仲間も手伝ってくれてるんでしょ、いっぱい。
そうです、もうみんなチームメイトですね、楽栄子供マルシェ。
そうなるとさ、やっぱ仲間の声も聞きたいじゃないこれ。
あ、そうだね、
ねえ
なんかいろいろ面白いお友達がいらっしゃるみたいですね、
は
い、
そうですね、はい、
ちょっとマイク回してみたいです
けど、マイク回しますか？
ぜひ。
ワイヤレスありますか？
本当だ、
ああ本当だ。そしたらどなたかいい方いらっしゃるんじゃないですか。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
じゃあ社長がいるんですよ。
社長、
社長、うち一人社長がいまして、トミー社長いますか？トミー社長、
トミー社長、
そう、トミー何人かいらっしゃる、
はい、あ、出てこられた
社長はですね、
トミー社長、
ちょっと待って、トミー社長、
トミー社長、
僕なんかイメージと全然違う、
全然俺も違った。
え、じゃあちょっとマイク持ってもらおうかな、
はい、
あ、どうぞどうぞ。
じゃあトミー社長、皆さん拍手お願いします。
いいよ、声、
はい、トミー社長こんにちは。
こんにちは。
トミー社長、思ったより若いんだけど。
いや、そうですよ、
はい、え、おいくつですか、トミー社長？
今12です。
12歳。
6年生、中1？
今中1です。
あ、本当。
トミー社長はなぜ社長なんですか、
はい、
いや、
すでにですね、うんうん、私水引きのアーティストと作品のコラボをしておりまして、私はトミー社長が作ったアクセサリーパーツを仕入れて作品一部作品にしております。この作品とはまたすごいんだよね。簡単に言ってしまうと SDGs をコンセプトにしたショップを広げてるんですけれども、
はい、
詳しくは何を販売してますか。
ちょっと自ら説明してみて。
海岸とか砂浜とかに落ちている、うん、あの海洋プラスチックマイクロプラスチックって言われる、はい、あのプラスチックゴミのことなんですけど、はい、それを拾ってきてそれをあのレジンとかで加工したりしたのをはるかさんにお届けして、
はい、
作品を作ってもらうっていうことを前回してました。
はあ、もうちょっと掘り下げて、なんでそのこの活動に参加するようになったんですか。
そう最初。
うん、楽栄マルシェに
一番最初。
それは、うん、マーボーっていう僕のあの、はい、習い事の、
うん、
先生の奥さんなんですけど、
先生の奥さん、はい、
はい、
麻婆ね、はい、
なるほど。
で、その麻婆とたまたま仲が良かったんで、
うん、
それで麻婆が最初にこの楽園マルシェに参加してて、
うん、
それでよかったら一緒にしないっていう話から、
うん、
この楽園マルシェに来て、
来て、
で最初は麻婆と一緒に、
うん、
うちわとかのワークショップをしてたんですけど、
はい
はい、
うん、
今度は麻婆がいないっていう中で、
うん、
でも出たいっていうので、
なるほど、
今の活動をにつながっています
。あ、そういうこと、はい、手伝いをやってたけど麻婆がいない時にでも出たいからと言ってそのあれ思いついたんですね。
自分でやっちゃえと。
面白いね。それでね、他にもちょっとまだいろいろお仲間とか、うん、はい、まあ大人も含めて子供も含めていらっしゃると思うんですけど、
はいはい、ひなちゃん、
ひなちゃん、
ひなちゃん、あ、どうもありがとう、はい、こんにちは。ち
マイクを持てる、
こんにちは。
じゃあちょっとお名前をお願いします。
田辺ひなです。
ひなちゃん、今おいくつですか。
7歳。
さらに若くなったぞ。ちょっと今日は全然想像しなかった
展開になってきてるぞ。うん、うん、まあ聞いてみよう。
ひなちゃん、何を今日しに来たの。このマルシェで何やってるの今日は。
お仕事。
お仕事なんだ。遊びに来てるんじゃないんだよ。
どんなお仕事。
違うでしょ。
うん、どんなお仕事今されてるんですか今日は。
メールのお仕事
いっぱい。
全然来ない。
うん、夢色さん。
そうです、
夢色。お手伝いをしてるんだ今日は。
いや、
お手伝いではない。
彼女のお店なので。
亀の、あ、この
人。お手伝いじゃなくて、
はい、ひなちゃんがオーナーさんなので。
オーナーなんですね。
ものづくりから、
はいはい、
もちろん、
ね、なんか手形アートっていうのも書いてますね。
手形アートはですね、あれママです、ね、
あれまたママが、
はい、左の夢色って書いてあるものですね。
ひなちゃん、
なるほど、
何を売ってるの
今日の新作は何ですか、
うん、ひらめきバッグだよ。
ひらめきバッグ、
ひらめきバッグ、
はあ、
ポーチがですね、はい、ぶら下がってるんですけども、
あ、ぶら下がってます。
10個あったんだけど、もう6個売れても、ね、あと4個しかない。
あと4個なってるね。
じゃん、早いもん勝ちです皆さん。
本当だね。
は
ぁ、そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ、うんうん、作品が。
へ
ぇ、ホイップデコとか、うんうん、ボールペンにビーズをこう組み合わせて、
はいはいはい、
ワークショップをしたりするんですけど、
うん、
ご挨拶とか、うんうんうん、お客様への作品のお渡しの仕方とかが、大人の方もちゃんと見てって思うぐらい、
はい、
素晴らしいですね。し
っかりしている。あ、そ
ういうこと。
なるほど。ああいうあれですか、作品はですね、なんか作り方をはるかさん教えてあげるのか、やっぱ自分で。
そうですね、
はあはあ、
保護者の皆さんがサポートに回ってくださるんですけど、
はいはい、
もうそもそも作品を作ってお友達とかにプレゼントをするのが好きな子もいれば、
そもそもね、
トミーのように何から始めようっていうところもあったりとか、
うん、なるほどね。
なので何を作りなよっていう提案はしないですけども、
はいはい、
どんなことができるでしょうかっていう問い合わせには全力で、
うん、
乗っかって、
なるほど、ね、
会って話をしてみたり、
はい、
ズームで話をしてみたり、
うんうん、
で一番は大切にしてるのは子どもちゃんたちがどうしたいかっていうのを大切にしてるので、はい、例えばひなちゃんのものづくりに関わるとしたら、ひなちゃんどんなものを作りたいの、何ができるのみたいな深掘りをしていって、あじゃあこんなのできるかもね、どう、いやって言われたらじゃあ何ができるかなっていう、
なるほど、
そういう会話をしながらものづくりができる、できていくこともあれば、保護者の皆さんが私たちのようにサポートしてくれて、うん、作品が生まれるということもありますが、
なるほどね、
ひなちゃんはどうなのかな、どうやって作品作ってんの、
今日夢色で並んでるやつはどうやって作ったの、
なんかママが買ってきたから、これにこういうのを飾ったらどうかなっていうのを考えて新作を作ったよ。
なるほど、自分で考えてるんだ、
うん、
商品販売もするんですけど、はい、ワークショップも行ってるんですよね。
なるほど。
さっきさ、ワークショップ何歳ぐらいの子とか来た？
3歳ぐらいだと思う。
どんな風に説明したの？作るとき。
作るとき、
ボールペンかな？作ったの。
ボールペンじゃない。
あ、ボールペンじゃない。何を作ってもらったの？
プチプチキーホルダーだよ。
プチプチキーホルダーね。なるほど。
教えてあげるんだ、ひなちゃんが。
最初はペンを自由に選んでもらうよ。
その後は
大きいビーズ1個選んでもらって、
うん、
あのギザギザの線があるからその下まで行ったら、そしたら割りしてくださいって言うよ。
すごい。
なるほどね。
いやもう7歳の先生が3歳の子に自由にどうぞって言ってるっていうのがすごいね。
そうですね。
そうね。もう全てそこでつながってるね。
いやいいですね。
じゃああと4個しっかり売らなきゃね今日ね。残り4つでしょ。カバンしっかり頑張って売ってください。
はい。
ちょっと後でお店に行きますね。
はい。
後で見せて。
はい。
はい。
どうもありがとう。はい、ありがとうございます。
降りるかな。あとマルシェの終了時間に近づくと移動販売が始まります。
そうか、なるほどね。
お盆に乗せてどうですかとか歩き回ってくれます
ね。あ、いいですね。
いやちょっと山口先輩、これちょっと想像以上に、はい、まあ、最初ねお二人にこの、うん、まあ元々の趣旨みたいな話を、まあそれは確かに考え方としてもね、あよく聞く話かなとも思ったけど、
うん、
なんか本当実現しちゃってますね。
そうですね。
それがすごいですね。
本当
こんなに実現してると思わなかった。
本当。しかもさ、水泳のコーチと水引きの作家さんがやってるっていうのがね、何回聞いてもやっぱすごいなと思って。
そうね、う
ん、でもやっぱそこにね、共通の目指したいものがあるっていう、なんかね、子供たちがやりたいと思うことを支えるんだ全力でっていう、なんかその姿勢がとってもいいですよね。
水っていうキーワードでつながってますしね。
水泳とね、
さっきごめんなさい、バッサリ違いますって言って、
水泳と水引きの水でつながってると。
そうですね、本当です ね、
ね、今今日初めて気がついたんでしょ。
はい、今日初めて気づきました、
ね、いやなんかさっきね、トミー社長もなんかほらちょっと裏方に回りたいみたいな、はい、やっぱね、どうしてもこうこれやりたいあれやりたいばっかりじゃなくて、みんなを楽しませたいみたいな、はい、ね、小さい子若い子も出てきますよね、うん、多分ね、そんな風にこう循環していくとすごくいいかなって、はい。山口さんどうですか、今日いろいろ話聞きましたけど、
うん、
なんか、ね、あれの番組もね、まあ、ちょっとこう教育っていうとちょっと言葉あれだけど、やっぱりね、小さい子供たちにそういうことを体験させたいとか、こう社会教育の中でそういうことを実現したいみたいな方って結構いらっしゃったりしたと思うんですけど、うんうん、やっぱ今日改めて話聞いてこう、ね、単なるマルシェじゃないんだなっていうところがすごく面白かったですね、
う
ん
う
ん、
いや本当もう最初から町とつながってることがあって、その中でなんかこう子育てとか、うん、あの子供が育っていく環境を作ってるっていうのはとってもいいですね。うん、
よかった、うん、ちょっと本当このさっきおっしゃった何年後かが、うん、この今まいた種みたいなものがどうやってこう発芽していくのかな、
いい町づくりですよこれ、
ね、本当に花が咲いていくのかなっていうことをすごく、うん、なんかそれがこの公園の成長とともにね、
本当ね、
なんかね、育っていくといいなっていう感じがしましたね、
はい、そう思います。
はい、ありがとうございました。今日は本当に素敵なお話を、そして、ね、楽園マルシェ、子供マルシェ、これからももっともっと賑わっていくように我々も応援していきたいと思います。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
今日は中原コーチと遥さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問を受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストは、
はい、
合作株式会社、
うん、
斉藤元美さんをお迎えいたします。
はい、この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
はい、本日もお付き合いどうもありがとうございました。 お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。さようなら。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、町に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。